Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
以前ですね、番組に来ていただいた石子の川端さんから、
はい、
三谷さんは絶対黒崎くんに会った方がいいよっていうふうに言われましてね。
うん、黒崎くんですか、うん、どうなったですか、その方。
まあ今日はですね、はい、その黒崎くん、はい、金沢出身の起業家をご紹介したいと思っております。はい、僕もですね、20代の頃はベンチャー企業の社長さんをやってたことありますんで、
はい、
まあ失敗して帰ってきてますから、
はあ、
事業をうまく回していかれてる若い起業家の方に出会うと、うん、本当にもう年齢の関係なく尊敬の対象なんでございます。うん、
なるほど。
はい。ということで今日のゲストは株式会社イープ代表取締役社長の黒崎裕也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
イープっていう社名は小文字で、うん、EAP のアルファベット3文字でイープなんですね。
はい、そうですね。はい。
はい。これは、
う
ん、
どういう意味なのかはちょっと私も知りません。
なるほど。はい。黒崎さんの今日黒のポロシャツに。はい、とても色白の、
うん、
こうクリアな、なんですか、メガネがお似合いの。
フレームまでそれクリアじゃないですか。
そうですね。フレームまでクリアですね。
はい、
うん。そうですね。
センター分けが素敵な。
はい、ありがとうございます。
やっぱラジオに来るからバッチリ決めないとっていう。
そうですね、うん。今日のために、はい、決めてきました。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い。
それでは本日のゲスト、黒崎裕也さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは株式会社イープのご紹介です。本社の所在地は東京の品川区。設立は2024年の3月5日です。従業員数は業務委託を含めて10人です。事業内容としては、イープエナジーといいます、ガソリンスタンド向けのマーケティングツール。これを開発しサービスを展開していらっしゃること。そしてマーケティングの支援、新規事業創出、そして DX 支援となっています。うん、そして黒崎裕也さん個人のプロフィールです。1994年、金沢市のお生まれです。2011年、金沢市立工業高等学校建築学科を卒業後、金沢学院大学経営情報学部経営ビジネス学科に進まれました。そして2018年、株式会社バンクに入社。その後、セーフィー株式会社、デルタン株式会社を経て独立され、2024年3月、株式会社イープを創業なさいました。そして今月、ラフノート株式会社の代表取締役社長にも就任なさっています。
はい、ということなんですけれども、まあ、いろんな企業の名前が経歴の中にも出てきたんですけど、
はい、
今のこのイープですね、
はい、
社長として創業されて、
はい、
1年半以上も経過してますけども、
はい、
イープエナジーっていうのが主力製品で、
はい、
ガソリンスタンド向けに展開されていると。
そうですね、
はい。これはどんなソフトウェアなんですかね。
これはですね、簡単に伝えると、うん、まあ、ガソリンスタンドで、展開されている商品として、うん、まあ、燃料と、はい、それ以外の、まあ、油の外、油害って言われるの商品があります。
油以外の商品、
はい、
ガソリンや灯油以外の、例えばワイパーの部品とかですね。
タ
イヤですとか保険ですとかいろいろあります
ね、はいはい。車にまつわるいろいろなもの、はい。
そうですね。そういう商品を、普段であれば、まあ、スタッフの方々がこう声かけをして、提案をして、うん、販売してるんですけど、それを、はい、LINE と、あとは、サイネージですね。計測器の上に、デジタルサイネージを置いて、
うん、
で、その、LINE とサイネージを用いてお客様に、商品を提案してですね。
はい、
で、そこから、お客様からこれが欲しいっていうような、うん、要望を、まあ、引き出すような、
はい、
マーケティングツールになっております。
はい、サイネージっていうのはこのガソリンとか入れてると、この台のところにこう画面とかあって何か映像流れたりしてますけど、ああいうようなもので、
そうですね。
そうですね。
宣伝する。
給油機の、まあ、もうセットされてるものもありますけど、多分、イープエナジーのやつはちょっと上についたり、
そうですね、
上についてる。
別付けで、はい、後付けでするようなタイプなの、
はい、
そうなんですね。
で、ちょっとポイントだと思ってるのが、うん、まあ、言ったらガソリンスタンドで流れてる映像って、
はい、
何でもどれも同じだと思いきや、
うん、思いきや、
ディープエナジーを使ってると、
はい、
その人向けの映像が出ていると。
そうなんですか？
そうですね。はい。こう、ガソリンスタンドで使ってる、いろんなこう、ツールがあるんですけど、例えば、はい、車検だったりとか、うん、あと、車販だったりとか、うん、まあそういった商品 を管理するためのこうツールがあって、そのツールから、はい、情報をこう抜き出してですね、で、スタンドにこうカメラを設置して、うん、そのカメラで、車番を読み込んで、で、その情報をもとに、例えば、車検が3ヶ月後にある方に、あなた車検3ヶ月後あるんで、うん、そろそろ予約どうですかだったりとか、あとオイル交換、例えば全然してないような方に対して、そろそろオイル交換した方がいいんじゃないですかとか、うん、そういった案内を、サイネージと LINE でするという仕組みになっております。
うん、車番というのはナンバープレートの番号、はい、4桁の数字とかをこう読んで、で、ああ、まあ、個人情報をなんか特定で持ってるっていうよりは、多分その車番に紐付けて、
はい、
何ヶ月前にオイル交換をしてるから、じゃあそろそろ提案だとか、車検そろそろだなとか、そういうものに紐付いた情報を映像で出してくると、
はい、
それは刺さりますよね。
そうですね。
そうですよね。なんか一般的にはそのディーラーさんとかが、そろそろ車検ですよってこう電話してくれたりとか、そういうイメージのものが、もうガソリンとか入れに行った段階で、こうサイネージに出てきて、あなたこう車検ですよとか言ってくれるっていうことですか？
うん、そういうことですね。
なりますね。
そうですね。ディーラーさんに頼む方も結構いらっしゃるんですけど、ちょっと割とお値段がちょっと上がったりとか、
ね、まあ、
やっぱ最初は車の購入する際の価格に含まれたりするんで、価格があんま分からなかったりするんですけど、2回目とかだと結構値段がしたりするんで、そこで、スタンドの方に依頼したりとかっていうような方が行っていたりとかしますね。
はい、そうなんですね。その人にぴったりの情報が出てくるっていうところがやっぱポイント、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、なるほど。
だから普通のマーケティングツールではないなっていう感じがするんですけど、しかも LINE とか、ね、LINE っていうのはスマホのアプリの LINE のことですよね。
そうですね、はい、
ね、その SNS っていうか、それにも、はい、狙ってくる、
そうですね。
ってことですか。
はい、そうです。
そのためにはそのユーザーがその登録をまずして、
はい、
LINE。
そうですね。お客様に登録いただいて、はい、で、その時に、アンケートで、まあ、車番の情報だったりとか、うん、まあ、いろんな、こう、情報を、入力していただいて、
はい、
それと、その他の、例えば、車検とか車販の情報で、車番に紐づいているような情報を、その LINE で聞いた、車番の情報と紐付けてですね、
うん、
で、一つのデータにして、お客様に最適な情報を配信するっていうの仕組みになっています。
はい、この、そのイープエナジーは今、こう、全国的に展開なさってるんでしょうか？
今は、はい、長野県のお客様に、と一緒に今、はい、まあ、ポックってよく言われるようなものがあるんですけど、は
い、ポック、いわゆる、実証実験ですね。
実証実験、
ね、POC、プルーフオブコンセプトで、ポックって言われるんですけど。
ポックですか？
はい。
はい、
実証実験だと思って。
なるほど、なるほど。実証実験を今、長野でなさってる、は
い。そうですね。実験中でして、少しずつ、いろんな数字のところで、結果が出てきてるってところで、まあ、はい、来年中には、こう、少しずつ広げていこうかなっていうところで、今、準備を進めているところでございます。
は
い、
ああ、そうなんですね。
いや、それぞれの製品ってあるんですよ。例えば、車番をカメラで読んでいて、誰それさん来ましたよ、みたいな。
うん、
それを通知するシステムとかって、それだけでこう売ってたりするんですね。
へー、そうなんですか。ね、
それから、LINE とか、うん、まあそういう SNS やメールに対して、こう、プッシュで配信するようなコンテンツを作るような製品もあったりする。
はい、
デジタルサイネージもある。
はい。
それらが全部繋がってるっていうのはないかな。
あ、うん、そうなんですね。
う
ん、
そうですね。すべての情報を一つの、システムに集約させて、その情報をもとにいろんな施策をやれるみたいなツールっていうのは、まあ、僕が知る限りはないかなというところですね。はい。
なんか知らないうちにいろんなことができるようになってるんだなって、
ね、
ユーザーはほらあんまり意識しないでそういうのを享受してるんですけど、
うん、
その大元を聞くと、うん、あ、そうなんだって今いろいろ、はい、
まあ、以前はね、その店員さんが覚えてて、は
い、ですよね、
あ、原田さん来てくれたな、うん、あ、もしかして原田さんそろそろ車検かなみたいな、
うん、ですよね、う
ん
う
ん
う
ん、そんな感じで声かけしてますよね、
はい、ですね、
そうですね、
まあ、今セルフのとことかが多いので、
うん、
あまりその店員さんとこうね交流する時もちょっと少なくなってるんですけども。
そうですね。少なくはなってはいますね。うん、だからこそ、こう、うん、油害と言われる商品が売りづらいような環境になってたりするんで、
それガソリンスタンドっていうのはね、油害品で儲からないと。
そうなんですか？
儲からないんです
よ。すごい熱く語ってますよね、今。
運営されてるんだよ。
いやいや、なぜか詳しいっていうだけなんですけど、ね。はい。
そうなんですね。
もうガソリンでは やっていけないのがどのスタンドも。
なるほど、はい、じゃあやっぱりそのガソリンスタンド業界としてはそういうのがあることによってすごく、まあ、助かるというか、ぜひそういうのを進めてほしいって思う部分ではある。
でも今黒崎さん言われたように、はい、セルフが増えてきてれば油害品が売りにくくなってる、
うんうん、
声かけづらくなってる。
そうですよね、
まあ、それ以上に多分、うんうん、そのお店に来店した時に店員さんからセールスを受けるっていうのがちょっと苦手な人が増えてる時代なのかなとも思うんですよね。
あるかもしれない
ですね。そうするとプッシュじゃなくてプル的にこう、
そうですね。
ね、あ、これいいなってお客さんの方から思っていただいて、これどういうことなんですかって聞いて、あ、それはですねってやった方が多分セールスとしてはうまくいったりするのかなと。
いや、本当にその通りで、うん、その昔だとこう店員さんに聞くのが当たり前だったんですよ、うん、今もそれほどスマホが出てきて、やっぱ自分で調べることができるので、聞かなくてよくなるんですよね、うん、なんでこう昔みたいにこうなんかウェットな関係性というか、なんかこう深い関係性みたいなものが作りづらいからこそ、ちょっとこうプルでこう売っていくというか、まあ、提案していくのはなかなか難しいっていうのは、実際に現場の声でもある、
うん、
はい、内容ですね。
実際導入されてる、まあ実証実験かもしれませんが、うん、はい、導入されてるお客様のお声はどんな感じなんですか？
今のところはですね、まあ少しずつこう、車検のところで、うん、実際に、結果っていうところで、まあ数字的なところでは少しずつ出てるってところはあるんで、まあ、うん、現場で今まで声かけを、してたところを、まあ LINE とデジタルサイネージで活用するってところだと、電話を基本したりするんですよ。車検の予約を、うん、電話でお客様にそのまま電話したりするんですけど、うん、まあ、番号がこう050だったりするので、うん、なんかこう、業者というか、なんかこう、法人、知らない法人からの電話営業なんじゃないかってところで、そもそも通電しないみたいな課題があったりするんですよね。なんで、そこをこう、LINE だったりとか、まあ、サイネージに切り替えることで、お客様が、まあ、聞いてくれるというか、はい、伝えたい情報を伝えることができるので、うん、そこから数字がこう上がってるみたいなところは実際に起きてるところですね。
はい、なるほど。
そうなんです。
結果が出せてる POC ですよ。
僕？
そうですね。
まあ、それが、これから先、その、まあ、出身の北陸や石川県も含め、全国いろんなガソリンスタンドさんで使っていただくようになってくると、ちょっとまたいろんな展開がね。
はい、そうですね。広げていきたいなとは思ってますね。
でも、ガソリンの元売りさんなんかも黙ってないでしょうと思うんですけどね。
ああ、そうです。なんか、元売りさんたちも、どっちかってそういうことをやっていきたいって意思はあるものの、やっぱこう、個人情報はあまり持ちたがらないんですよね。うん、なんで、まあ、現場では何が起きてるかっていうと、その、例えば燃料だと、その、お客さんに、まあ、全くお客さんの個人情報紐づいてないような、まあ、ID と、あと、全体で売れてる、その、燃料の量だけが分かっていて、うん、なんかその、要するに、誰が、どれぐらい買ってくれたのかっていうのが、まあ正直データとして取れてないっていうのが状況としてあって、まあその辺をこう、いろいろそうですね、データ化していくことによって、まあ特約店さんと言われる、元売りさんと契約している人たちが、自分たちで情報をもとにこうマーケティングしていくことで、より売り上げを上げたりとか、まあ経営を安定化させるみたいなところを、まあ実現したいなっていうのが、まあそうですね、目的としてもあるっていうところはありますね。
なるほどね。
はい。
でもなんかそもそもその、まあ、いいが東京にある会社で、その長野でポックをやるのは何かこう、はい、きっかけみたいなのがあったんですか？
そうですね。僕が初めてこう会社を立ち上げて一番最初に、お仕事いただいたのがその長野県の会社さんなんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。なんでその時は、まあ、マーケティングのこうお手伝いみたいなところでやってたんで、そもそもイープエナジーってものはまあなくて、
その当時が、
はい、なかったんですよ。で、なんかEO っていう、なんかその経営者の、まあ、集まりみたいなものがあって、はい、まあ、年商1億以上の方しか入れない集まりがあるんですけど、はい、まあ、それの、こう、弟部みたいな組織があるんですが、うん、そこに僕は属してて、
はい、
で、その EO の方々にプレゼンをする機会があって、はい、で、その時なんかどういう、こう、自分をどうこう伝えようかなって考えた時に、こう、まあ、一番こう、初めにお仕事をいただいたって、まあ、ご縁もありますし、あとこう、マーケティングのお手伝いをしていく中で、まあ、現場にこう、立つことが結構あったりしたんですけど、まあ、課題がすごい大きいなというか、もともと、僕は、歯科業界でいろいろ DX をやってた
歯科業界、
歯科業界歯の業界でいろいろ DX の事業を展開してたんで、うん、その経験がすごい活かせるなって思ったんですよね。なんでガソリンスタンド業界にこう骨を埋めるじゃないですけど、はい、まあ、事業あの作っていこうっていうところで、うん、展開していくことを決めたっていうのが背景としてあります。
あ、その最初にあの仕事をいただいた業界がそのガソリンスタンドの業界だった、
ね、
っていうことですね。
はい、そうなんです。そこで決めたっていう、なんで別にガソリンスタンド業界にすごい興味が正直あったとかっていうのは全然なくて、うん、そのまあ、うん、本当にご縁というか、
はい、
なるほどね、
そこで決めたっていう、
たまたまご縁をいただいた業界はこれから課題を解決していかなきゃいけない業界なんだっていうことも、
うん、あ、そうですね、うん、はい、なんか使命感を持ったっていうところはそこですね。
なるほど、なるほど、
じゃあ本当になんかそのご自身もそんなに詳しかったわけじゃないけど、はい、そういう業界を調べ出してみたら、あ、いろいろとこう課題なり、
はい、
これから先のことを考えるようにじゃあなったっていうことですよね。
あ、そうですね。
いや、これがね、彼の面白いところなんですけど、あのバイトしたりしてるんですよ。
え、
お店で。
どこのお店で？
ガソリンスタン
ド。あ、そうなんですか。
そうですね。あの、実際店頭立って、
はい、
あの、それこそカードの、あの、案内したりとか、
はいはい、はい、
やりました。
そうなんですか。
そういう経験を通じて、あ、なるほどな、ここが課題だなって、こう、ね、仕入れてるところもある。
え、じゃあ、長野でですか？
あ、そうです。
そうなんですか。
半日ですかね。あの、店頭立って、実際に。はい、はい、
リアルでやっぱ感じることってやっぱそこに立ってみないと分かんないことって
あ、めちゃくちゃありましたね。あります、
そうなんです、ね、は
い、だから現場主義って言葉があるけど、
うん、
バイトするって、うん、思いつきますかね。その観察するは やる人いると思うんですね、
はいはい、
その店員さんがどういうふうに動いててとかっていうのをなんかビデオに撮りながらメモしたりとか、
はいはい、
気づきをこうね、たくさん蓄えていく人いるけど、
バ
イトするんですよ。
はい。
本当の現場主義は。
うんうんうん、
あの、井出光さんの、あの、ユニフォーム着て、
はい、
帽子も被って、
はい、
はい、立ってたんで、
あ、
みんなと同じ、そうですね、気持ちで、うん、現場に立ってました。
いらっしゃいってやってたね。
そうですね、いらっしゃいませって言ってました。うん、
いや、だから、まあやっぱり、そういう人が見た、
うん、
課題こそがやっぱり
真
の課題っていうかね、
現場の
現場の
課題ってことですよね。
う
ん、
その経営側のあの対処しなきゃいけない課題っていうのも、
うん、
あの社長さんとかのヒアリングで聞きながら、
うん、
現場の課題も見ながら、
うん、
それはどうやったらオーバーラップして解決できるのかっていうようなことを株式会社一歩はやってるんですよ。
そう
ですね。そこがでも一番面白いとこかもしれないですね。うん、仕事していく中で本当に、
はい、はい、綺麗にまとまりました。
はい、
はい、はい、黒崎優也さん、どうも今日はありがとうございました。
ございました。
来週も来ていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はゲストに株式会社イープ代表取締役社長の黒崎優也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、独立されて最初に仕事をいただいた会社とのご縁を大切にされたりとか、
うんうんうん、
あの実際にガソリンスタンドでバイトしたりとか、
うん、
まあ、このデジタルのマーケティングツール開発の背景にその黒崎さんのなんかハートみたいなものをすごく感じました。
そうなんですよ。
三谷さん、いかがでしたか。
うん、やっぱりね、企業の経営課題と現場の課題って、はい、必ずしも一致してるわけではないと思うんですよね。
うん、
で、社長さんが IT で解決させたいことと、
はい、
現場で働く社員さんが IT で解決してほしいことって、
うん、
まあ、やっぱりちょっとずれていたりすると。で、現場に入り込んで社員の方々と同じ目線で現場の課題を見て、
はい、
経営陣と膝を突き合わせて同じボキャブラリーで経営課題を見る。
うん、
まあ、こういう姿勢っていうのが、どんな企業にも必要なものだよなっていうふうに改めて思いますけれども、うん、ちょっとこう言っていいかわからないけども、優れた製品は優れた実体験から生まれるということなのかなというふうに思いました。
はい、
30代前半の若いベンチャーの社長がですね、こういう姿勢でいてくれるっていうことがもう、はい、おじさんとっても嬉しくなりましたし、
はい、
あの勉強になりました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社イープ代表取締役社長の黒崎優也さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タット三谷と
原田由紀子でした。